ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマはお金のブロックを一瞬で外す方法です。あなたはお金のブロックってありますか？お金がたくさん入ってきて、そして自由に出てる人って意外といなくて、なんかお金がもらえるのに、ああいいですっていうふうに言ってしまったりとか、すごいお金が入ってくる、そういうチャンスがあったんだけども、その仕事をですね、断ってしまったりとかってありませんか？これはすべてお金のブロックに関係することで、お金がせっかく来ようとしていても自分から来ないでっていうふうに言ってしまう。これがですね、悩ましいけど多くの人たちが体験していることじゃないでしょうか。これをね、海外でセミナーやっててもよく聞かれることなんですよ。お金のブロック外したい。実は今度京都でも世界中からお客さんが来るんですけど、何をやりたいかってね、そのアンケートを取るんですよ。そうしたらお金のブロック外したいっていうのがすごく、たくさん声が来て、なのでね、そういうこともやろうと思ってるんですけど、このお金のブロックどうやって外したらいいのか、今日はね、その話をしていきたいと思います。で、このお金のブロックが外れればですね、皆さんはもっともっと好きにお金を使うこともできるようになると思います。お金が自由に使えない一番の問題は、お金を使ってしまったらもうお金が入ってこないんじゃないか、そうするとそのこう出るものは出るけど、貯金のね、残高とか銀行の残高減っちゃって、なんか怖くなっちゃう。だからお金が楽しめなくなっちゃうんですよね。なので、お金のブロックっていうのは、お金を受け取ることもそうだし、収入に対するブロックもそうだし、お金を使うブロック、これもあるんじゃないでしょうか。これをご覧になっている方でね、後でコメント欄に書いていただきたいんですけど、お金を受け取る、お金を稼ぐ方にブロックがある人と、お金を使う方にブロックがある人いるんですよね。例えば、その収入を増やしていくっていうのが苦手で、仕事をせずに、あるいはそのフルタイムで仕事をせずにパートで働いてたり、フリーターになっている人たちっていうのはいると思います。同じように、お金を使うときに、なんか友達とね、話してたら、1万円以下は結構使えるんだけど、3万円以上のものは買えないとかって言うんですよね。で、面白いのは、1万円のね、ものをポンポン買ってたら、3つ買ってたら3万じゃないですか。なんだけど、なんか1万円以下だったら、そんなに難しくなく買える。これも一つのお金のブロックですよね。で、別にたくさん使えばいいってことじゃありませんが、あなたが本当に使いたいお金、これはぜひ使ってもらいたいと思います。で、そのお金を使うためには先立つものも必要なわけで、今回はですね、お金のブロックをどうやって外したらいったらいいのか、この話をしていきたいと思います。まず1番目、お金のことを楽しむってことをぜひやってください。お金っていうのは本来楽しいものなんです。例えば、この間ですね、海外から友達が来て、で、そして夜景が見える、その東京タワーが目の前のレストランに連れて行ってあげたんですね。そうしたら、なんかもう映画で見ていた世界がなんか目の前に展開されて、もうね、すごいテンションが高かったんですよ。どんな感じかというと、Oh my God! って感じでね、すごい喜んでたんです。で、ああいうの見たら、もちろんそこそこの値段は料亭ですからしますけど、そういう風なので喜ばせてあげられたな、夢が叶ったってもう泣いてんですよ。で、そんな泣くほど、惜しいし、確かに東京タワーとかその日本庭園って綺麗だけど、もう残念ながら僕は泣くほどのそのインパクトがなくなったんですよね。なんですけど、その夢にまで見て、アニメを小さい頃から見てて、20年ぐらいずーっと日本に来たいと思ってて、ようやく来て夢が叶ったって東京タワーを見て、ボロ泣きする。そういうふうな人に、なんかこう、すごいチャンスを与えてあげるっていうかね、そういうことができるっていうのも、もう超億万長者じゃなくても、多少ある程度に余裕があったらできるわけですよね。その時にね、久しぶりにお金があってよかったなって思いました。またね、アファメーションシリーズは、どっかのタイミングで撮りたいと思いますけど、僕の一つの大好きな魔法の言葉として、ああ、お金があってよかったなっていうことを言います。で、これはね、別に、100円でもいいんですよ。喉が渇いてね、150円のお茶を買ってきて、で、そして暑い時とかね、ごくごくと飲んで、その時に、ああ、お金があってよかったなっていうようにしてます。なので、それが150円でも150万でも、お金を楽しむってことをやってください。なので、お金が入ってきたらありがたいなと思ってください。そしてお金が今度出ていくときも、そのお金があってよかったなっていうふうな感じでお金を楽しんでください。お金があれば何だってできます。そういった意味であなたがお店を出したかったらお金があればできるわけだし、そしてあなたがですね、その海外旅行に行きたくても、お金がなかったらできないわけで、 そして誰かを助けてあげようと思ってもお金があったら結構な人数を助けてあげることができます。なのでお金って楽しいなっていうふうな感覚、これを持ってくるとお金のブロックっていうのは自然と外れます。2番目、これちょっと恥ずかしいので一人やってほしいんですけど、お金大好きと叫んでください。これはね、この後あるいはこれ見ながらでもぜひやってほしいんですけど、その財布から1万円札とか1000円札を抜き出して、うーんって、まあ、実際にキスしなくてもいいかもしれないから、うーん、お金大好きとか、お金大好きとか、皆さんのバージョンあっていいと思いますけど、とにかくお金大好きだなとか、お金愛してるよとか、そういうことを言ってあげてください。よくね、そのこれはパートナーシップの時でも言いますけども、例えばね、皆さんが若い頃、まあ今でもそうかもしれませんけど、例えばね、付き合ってる人が自分のことが好きかどうかわからない時ってありませんか？で、あんまりちゃんと好きだとか愛してるって言われてないなって思う時に疑心暗鬼になったりとかしますよね。でも、君のことが大好きだよとか大切だよって言われたら、もう天にも昇るような気持ちってなったことありませんか？それと同じで、お金っていう存在を考えた時に、もしお金が人だったとしたら、お金大好きって言われたら、お金の方もそんなに好かれたんだったらもっと言ってあげなくちゃなって気になりますよね。そういった意味で、お金が大好きっていうことが自由に言えるようになったら、あなたはもうお金のブロックがパカパカパカって外れてると思います。けれどもね、これ最初に言うとき勇気いりますよ。そして言おうと思ったら恥ずかしくて、なんかね、もう他の人たちがなんか入ってきたらどうしようっていうふうに、思うと思います。なので、日本語で言うのがね、ちょっと恥ずかしい方は、I love money とか、I'm loving it とか、そんな形で英語で言ってもらってもいいかもしれません。そして3番目、お金と話す、これはお金大好きと叫ぶ、語りかけるだけじゃなくて、お金と話すってこともぜひやってみてください。いや、ちょっとスピリチュアルな話をしてますが、お金と話すっていうのは、お金をね、目の前に見て、お金さんって、なんであなたは私に不親切なのとか、なんでもっと来てくれないのとかっていうふうに、イメージの中で語りかけてみてください。そうしたらね、なんかね、君忙しそうだからとか、なんかもっと困ってる人がいるからとか、いろんなこと言ってくれます。そしたら、僕も困ってんだよっていうふうに窮状を訴えてもいいかもしれないし、もっと来てくれたら嬉しいなっていうふうに話してもいいかもしれません。お金のブロックある人たちっていうのは、このお金と話したりだとかってことは想像できないんです。そしてお金っていうのはなんかちょっとめんどくさい、存在だから、あんまり考えたくない。あんまり関わりたくない。だから、お金ってもっと欲しいですかって街頭インタビューしたら、多分ほとんどの人たちがもっと欲しいですって、まあ、大げさに言うかどうかわからないけど、心の中では思ってると思います。けれども、実際にお金と話して、もっとお金と仲良くなりたいとかっていうふうな人は、少ないんじゃないでしょうか。なので、これもね、一人でやっていただいて構いません。財布からお金を取り出して、お金さん、お金さんって、なんであなたは私のところにもっと来てくれないんですかっていうふうに言ったら、だってね、あなたは人を喜ばせてないから、人を喜ばせてないところにはいけないんですよ。そういうルールがありましてねって言って、そんなルール聞いてないとかって、結構、想像の中でいろんなことが話せると思います。例えば自分のね、人生の問題について話してもいいかもしれませんよね。お金さん、お金さん、もっと来てくれないと子供がいい小学校に行けないんですとか、塾に行けないんですとか、もっとあなたが来てくれたらいい家に引っ越したいんだけどとか、あなたがもっと来てくれたら留学できるんだけどとか、あなたがもっと来てくれたらなんかこういったバグを買いたいんですけどとか、そういうふうなことを話して、そうするとですね、意外に答えが返ってくるっていうのことを聞いてます。なので、まあ今日はね、半分冗談みたいな感じで聞いていただいても構わないので、ぜひお金と話すってことをやってみてください。4番目、お金を気持ちよく受け取る。これもですね、ぜひあなたにやってもらいたいことです。気持ちよく受け取るってどういうことかっていうと、お金が入ってくるとき、あるいはこれだけ払わせてくださいって言われたときに、いいんですか？ありがとうございますっていうことを気持ちよく言えるかどうかってことですよね。例えば、あなたが、大きな会社で働いてたとしたら、もう別に小さな会社でもいいんですけど、どこかで働いてたとしたら、そのお金、これをですね、その従業員として、給料を毎月払ってもらっているとします。あるいはフリーランスで働いてたとしたら、今月10時間やりましたとか、このプロジェクトベースで10万払ってください、20万払ってくださいってなってると思いますけど、まあそうやってお金をもらっているときに、そのお金をですね、気持ちよく受け取ってるかどうかなんです。多くの人たちは、 もっと本当は欲しいんだけどなと思ったりとか、ケチられたなとか、あの社長ポルシェ乗ってるのに俺はこんなもんかっていう文句を思ったりとか、大企業なのになんか支払いがしょぼいなと思ったりとかね。で、そういうふうな感じで考えてしまいます。けれども、考えてみたら、そのお金をですね、払う相手として、あなたじゃなくてもよかったわけですよ。別の人を雇って、その人に仕事を任せてお金払ってもよかったんだけど、まあ、いろんな縁もあってか、あなたがこの会社で働くようになって、そしてお金を払ってもらってたとしたら、ありがたいなって、社長にもそうだし、会社にもそうだし、お客さんもそうだし、自営業の方たちはもっとそうですよね。いろんな業者さんとかお店があるのに、私の店を選んでくれたんだなと思ったら、本当にありがたいなっていうふうに思って、気持ちよくお金を受け取れる人。この人がですね、ブロックが外れる人です。なので、今度お金が入ってきた時には、ありがたいなとか嬉しいなとか、そういうふうに思ってください。5番目。お金のブロックがない人と友達になる。これはね、ややちょっと特殊なことに聞こえるかもしれませんが、あなたの周りでお金あんまりこう考えずにパーンと払ったり、あるいはもうなんか知らないけどなんか収入が増えてるというか、お金の周りがいい人っていませんか？僕の前に20代でそういう人が何人かいて、なんかそんなに優秀なわけじゃないし、頭がいいわけでもなく、大学の成績いいわけでもない。あるいはその大企業に勤めてるわけじゃないんだけど、お金の周りがいい人っていますよね。あの人たちっていうのは、お金を受け取ることにも罪悪感がないし、お金を払うことに対しても何の抵抗感もない人たちなんですよね。たまにいます。そうですね。10人に1人、2人はいるんじゃないかと思います。そういった人たちと付き合ってると、あ、お金ってそんなになんか真剣に考えなくてもいいんだな。ポンと払っちゃえよとか、買っちゃえなとかって言われることがあるんですよね。で、僕は、この間もね、万年筆を買うかどうかっていうのを迷ってたんですよ。っていうのは、僕は本出すたびに1本ペンを買うっていうのを習慣してまして、で、久しぶりにね、モンブランのすごいいいやつを見てたんですよ。で、そうしたら、こうやって見てたら、作家の友達がね、もう買えばっていうふうに言うか、いや、ちょっと高すぎるよって言って、もうなんか子供がプレイステーションとか見てる感じで、ちょっとよだれがたらっと垂れてると思うんですけど、でもね、いや、こんなんちょっと僕にはちょっと高いなとか手に届かないなとかっていうふうな話をしてたら、もう買っちゃいなよって、俺が買おうかとかって、いやいや、そんなわけにもいかないって、で、結局買わなかったんですけどね。でも、すごいなと思ったのは、そんな何十万もするペンを、なんか、あ、買おうかみたいな感じの人、これがですね、なんかいるっていうことにちょっとびっくりしたし、そういう人と付き合ってたらお金のブロックがごっそり減るんですよね。昔武田和平さんとお話してた時にね、八ヶ岳で3億か4億かのその土地を買って、真心の輪を広げるセンターを建てようっていうプロジェクトがあったんですよ。で、その隣にね、3億か4億かの土地が空いて、で、その話になって武田和平さんがね、3億か4億か空きの土地があって、っていう話になると、ああ、そうなんですね。いいですね。って言ったら、ケンさん買わんかねっていうふうに名古屋弁で言われて、って、3億か4億か。まあ、なんとか買えたとしても、その建物も建てなくちゃいけないし、結構なんか、もうそれだけに投資するのってどうかななんていう話を、してたんですよね。いや、僕にはまだちょっと、なんて話を、してたら、和平さんが、じゃあ買おうかみたいな、ってなんか、その辺の、なんて言うんでしょう、こう、コンビニでアイス買うような感じなんでしょうね。まあ、そうやってお金のブロックがない人と付き合ってると、なんかごそってなんか落ちるものがあるんです。なので、もし皆さんが節約とか、そういうふうな家計に育てた場合には、こういうことをぜひやってみてください。さあ、あなたのお金のブロック一瞬で消す。このいろんな技についてお話ししましたが、いかがだったでしょうか？あなたが、こういうことをやってお金のブロックが取れましたっていうエピソードがよかったら、このコメント欄で書いていただけたら嬉しいです。今日のありがとうワークは、そう、皆さんのブロックが外れた瞬間、そして、こういったことやったら外れますよっていう、そういうなんか皆さんのテクニックとか、よかったら教えてください。僕は本当にこうご覧になっている皆さんに感謝したいのは、その他の人たちとね、話してたら、YouTube って荒れるよねとか、コメント欄嫌な人たちいっぱい来るよねっていうけど、ほとんどね、僕のコメント欄にはそういう人が、いらっしゃらないのは本当にありがたいなって思います。まあでもね、確かにありがとうばっかり言ってるのに、なんかそういう文句言う人ってやっぱり波動が合わないんでしょうね。なので本当に皆さんにはありがとうってお伝えしたいと思います。このありがとうの輪を広げていけたらなと思いますので、お金のブロック、 この外し方についてこんなことが良かったよっていうのをお互いに教え合うようなそういうコメント欄にしていければ嬉しいと思います。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。